背景ライズパジ構成、今日のテーマはどっちにしようかななんですけど、やりたいことは信頼を得てからです。やりたいことは信頼を得てから。で、もう一個話そうか迷ってたのが、なんだっけ。ちょっと忘れちゃったんで、こっちを話します。やりたいことは信頼を得てからです。で、なんかやりたいことがあったとして、いきなりそれをやっちゃうと、実はかえって遠回りになるかもしれないし、急がば回れではないですが、まずは信頼を得る。その後やりたいことをやる。信頼を得ることに注力して、その後、信頼十分得てからやりたいことを提案する、もしくはやりたいことをやるってやった方が早いなって、私が今やってることで体感したので、その共有となります、です。で、何を通じて私がそのやりたいことは信頼を得てからだなって思ったかっていうと、マイクロソフトオフィススペシャリストっていう資格試験対策のコンテンツを作ってて感じたこと、です。で、まず失敗例からいくと遠回りになるので、いきなり、例えばこういうのですのかっていうのから言うと、今私 YouTube を運営してます。モス関連について。で、一応動画週に1本程度しか上げてはいないんですが、今登録者数が700人。で、一番回ってる動画だと2万5000回再生。で、しかもバズったりとか別にしてなくて、本当に、なんだろう。波がないって言ってるんですかね。日を得るごとに、だんだん増えてってる。って感じなので、もう永遠に回り続ける動画ってのが一本あって、で、他の動画もそれに付随して、まあ回ってる。回ってるって言えるのかな。まあ結構うまくいってる状態ですと。それはどうでもいいので置いといて。で、まあ例えばなんですが、MOS、マイクロソフトオフィススペシャリストの Excel の動画を上げたとします。YouTube に。MOS Excel に省略しますね。MOS Excel の対策動画を YouTube に上げるとします。あなたも上げると思ってください。で、目的としては、その裏で、まあ、概要欄に、電子書籍とか、あと、動画講座とかのコンテンツ、有料コンテンツを売りたい。ってのが裏の目的ですと。ってなった時に、まず、いきなりやりたいことやろうとしちゃうと、こうなっちゃいます。まず、動画上げますと。その、対策動画を上げます。で、Excel 系の資格なんで、当然、演習ファイルが必要になります。その、操作するための演習ファイル。で、そのファイルを渡す際に、例えばリスト取りするとかですね。リスト取りってのは、例えば、演習ファイルが必要な方は、このアンケートに回答してくださいってやっておく。で、そうすると、アンケート回答するタイミングで、メールアドレスを登録してもらえますと。で、リストが取れる。だから今後こっちから直接的にアプローチできる。その、縛りなしで。YouTube 上でやり取りもできなくはないんですけど、お知らせ欄とか使って。そうじゃなくて、で、そういう YouTube とかのコンテンツ使うと何が問題かっていうと、規約をめっちゃ守らなきゃいけない。コンテンツ売っちゃえ。押し付けちゃいけませんとかですね。で、メルマガであれば、まあもちろん相手に嫌われないように配慮が必要ですけど、そういった規約ってのがないので、基本的にこっちのやりたいようにできるってのがあります。で、だからメールアドレス取るのが重要って言われてはいるんですけど、いきなり、あ、じゃあここでリスト取ればいいじゃんってやっちゃうと、うまくいかなくなりやすいです。で、じゃあどうしたらいいのかっていうと、まあ、それが冒頭の話につながるんですが、信頼得てからやりたいことをやるです。でも、とりあえず、動画アップロードした段階では、もう無料で渡すようにしちゃうと。ダウンロードはこちらですで、クリックしたらもうダウンロードできるような状態にしてしまう。で、じゃあ、いつやりたいことをやるようにするのかっていうと、その動画が回りましたと。めちゃくちゃ回るっていうのは再生数のことですね。めっちゃ再生数回ってて、で、この動画のおかげで合格しましたってコメントもめっちゃ集まってる。で、かつ、YouTube 上を、例えば、もう今回で言うと、MOS って検索したときに、少なくとも1ページ目に上がってくる状態になっている。で、それを見たときにコメント欄に、 もう要は検索者からしたら、あ、この動画なら合格できるなって思ってくれる状態にする。あ、違うな、2段階ありますね。まずモスで調べた人が動画を見つけられる状態にあること、これが1個目で、もう1個がその動画を見たときに、あ、この動画で勉強すれば合格できるなっていう確信に近いものを得てもらうこと、この2つを満たしてから、満たしたらそこでやっと概要欄のリンクを貼り替えると。いきなりダウンロードできるようにするんじゃなくて、アンケートに回答したら動画を、演習ファイルを渡しますってするっていう風な段階を踏むと、踏んだ方がもうずっとずっと近道になりますです。で、逆にいきなりアンケート回答しないと演習ファイルもらえない状態にしちゃうとどうなるかっていうと、他のコンテンツに負けちゃうんですよね。ちょっと想像してみてください。で、これでもほぼ話終わりなんですけど、ってのがやりたいことは信頼得てからって話です。で、ちょっとより理解を深めるために、より体で、あ、なるほど、そういうことかって思ってもらうために、シミュレーションです。あなたは MOS Excel という、まあ、要は Excel の資格を受けようとしてます。で、まあ、何かで YouTube にいい動画が上がってるらしい、YouTube で勉強できるらしいっていうのを、まあ、ググって知ったとします。そしたら YouTube でとりあえず MOS って入れますよね。で、上の方に上がってきた動画をとりあえず上から順に見ていくはずです。おそらく再生数とかを理由に。で、まずこの時点で検索に引っかかってこないと動画見られないですよね。これがさっき言った第一段階です。検索の1ページ目に少なくとも上がってくることです。で、次です。まあ、1ページ目に上がる状態になってきたとして、その動画見つけられましたと、ちょっと今あなたがやってるからややこしいんですけど、あなたがジャパソンの動画見つけましたと、その1ページ目に上がってきて、モスって YouTube で検索し1ページ目に上がってきました。で、クリックしましたと。ってなった時に、ま、あ、なんか、再生数そんなでもないけど、とりあえず1ページ目に上がってますと。で、見てみます。コメントはあんまりない。合格しました系のコメントない。再生数もそんな回ってない。で、あ、なるほど。で、かつ、概要欄見て、演習ファイルのダウンロードはアンケート回答者に、アンケート回答くださいみたいな書いてある。ってなったら、多分、他の動画探しますよね。これだとちょっとあれだなってなって、戻って、ダウンロードできて、かつ、コメント欄に合格しましたとかが上がってる、かつ再生数回ってるやつを選ぶはずです。で、ってのが、NG パターンですね。で、OK 例としては、まあ、これもちょっといろいろ考えなきゃいけないんですけど、まあ、まず検索1ページ目に上がってきます。で、その時に、他の動画再生数めっちゃ回ってるし、合格しました的なコメントもついてるんだけど、なんか、アンケートに回答しないと、資料もらえないようになってるな。まあ、これでもちょっと競合的にきついか。ってなったら、あ、じゃあこれアンケート回答しなくても、もらえるファイルがあるから、とりあえずこっちで見よう、こっちでやってみようってとこまではとりあえず行く可能性がありますよね。で、それで実際やってみて、あ、この動画めっちゃわかりやすいじゃんってなったなら、その動画で勉強してくれて、コメントに合格しますっていうコメントが集まるようになるはずです。で、ここでも、もう一個重要な点言うと、わかりやすさって結局実際にやってみてもらわないとわからないんですよね。ってのがあります。ここが私理解するまでにほんと時間かかって、もう地獄の苦しみを得たんですけど、めっちゃ分かりやすいはずなのに回らないっていうのがあって、っていうのは分かりやすいかどうかでは見ないからなんですよね。分かりやすそうかどうかで見る。で、かつ実際受講してみて初めて実際の分かりやすさが分かるっていうのがあるの で、いかに手を、まず最初の一歩手を動かしてもらうかっていうのが重要で話それたんですが、っていう風に、これは何事にも言えて、やりたいことあるんだったら、まず信頼得てからじゃなきゃいけないです。で、まず信頼得るに全振りして、やりたいことは一旦置いといてもいい。やりたいことってのは、あれですよ、その、なんか好きなこととか、興奮することとか、ワクワクすることとか、そういう意味じゃなくて、戦略的にやりたいことっていう意味ですね。そっちも混ぜると ややこしくなるので。です。で、これ結構今まで私全然できてなかったなって気づいて、例えば、モスのワードに関して、商業出版で本出したんですけど、そこでまず考えるのって信頼得ることだったんですよね、その本を通じて。で、誰からかっていうと、出版社からですね。 で、出版社もし、出版社と、あとはですね、本を使って講義する人たちからですね、あ、この本使って講義やるとめっちゃやりやすいなって思ってもらうこと。で、あと、まずそれが第一ですね。そうすると、この本使って講義したいですなって、定期的に売れるから、本も売れるようになって、で、出版社から私も信頼されるようになる。で、そこにまず注力すべきだったんですけど、私はやりたいことやっちゃったんですよね。もう最短ルートで合格できるようにしよう。だから無駄な情報を省こうって言って、具体的には、確認問題とか普通入れるじゃないですか。省いたんですよね、思い切って。それは、なんだ、同じような問題を本の中で2回3回と出したくなかったから。です。で、あと、最後、模擬試験も思い切って省いたんですよ。本当に同じ問題やらせたくなかったから。103問って形にしてるんですけど、この103問だけできるようになれば、合格できるからって言って、でも本当にそれは実現できると思うんですけど、めっちゃやりたいことやっちゃったんですよ。で、それは良かれと思ってやったんですけど、ちょっと優先順位間違ったんですよね。で、これが、例えばまず、モスワードの本では、信頼得ることを重視しようって言って、講義のやりやすさを重視する。だから私のその、なんだ、問題被らせたくないっていうのは私のエゴであって、確かにそれでできたらいいんだけど、まず信頼してもらった状態じゃないと、これで本当に合格できるのかとか、あと、で、信頼得られないっすよね。で、なんで、まずは、信頼得てもらう？まあ、誰にってとこも重要ですけど、モスのワードの本で言うと、講師の人たちに信頼得てもらうために全振りすべきだった。で、エゴ一旦置いといて、まあ、多分、こういう感じの問題置いといて、で、最後に、読むだけで授業が進むような構成にして、で、各章の後ろに確認問題置いとけば、一回授業やった後、その後ろ、最後にこの演習問題解いてもらって、お芝居みたいな感じで、めっちゃやりやすくなるなとか。あと、その講義の、本当に終盤の方、ラスト講義の方で、模擬試験の問題解いてもらって、で、700点以上合格基準満たしてる方がやってもらって、じゃあ、再来週で試験受けに行きましょうみたいな形にするとかですね。で、その講義のしやすさっていうのを考えると、やっぱ演習問題は絶対あった方がいいし、最後の模擬試験的なのも絶対に必要なんですよね。だったんだけど、いやいや、何を言ってるんだと。無駄を省こうじゃないかって、無駄を省きたいっていう私のエゴを先にが走っちゃって、で、それで出しちゃって、失敗したと。まあ、失敗って言っちゃいますけど。で、もうどっちにも失敗してて、まず講師の人たちからしたら講義やりにくいものになっちゃってます。ただ103問の問題演習しかないから。確認演習とかがないからですね。で、かつ、本を買おうとしてる一般消費者の人にとっても、多分勉強しづらい内容になっちゃってると思います。めっちゃ無駄省いてて、この103問さえ解けば実際に合格できるように作ってあるんですけど、実際そうやって合格した人も一応いる一人だけ。レビューで書いてくれた人も一人だけいるんですけど、買う人の立場になって考えたときに、まあ、勉強しようってなって、この103問だけで勉強します、合格できますって言われたとして、ジャパソン？誰だそれ？信用できんのかってとこから始まりますよね。で、誰それってなった時点で、この100ってなってる時点で、そんな人からこの103問で合格できますって言われても、信用できないじゃないですか。で、そこを信用してもらえないと、そもそも成り立たないので、順番が逆なんですよね。まずは、例えば他の本。例えば、Excel とかで、これで合格できるんで行ってみてくださいで、実際合格しましたってなった後であれば、もう模擬試験もいらないです。この103問だけ合格できますってのを刺さるじゃないですか。あ、確かに Excel あれで受かれたからな。この103問、模擬試験それいらないんだ。でも、ジャパソンさんのやつで実際受かったから、多分というか、まあ、まず間違いなく大丈夫だろうってので、で、103問だけで受かって、レビューが集まるみたいになるじゃないですか。ってのをもっと考慮すべきでした。本を出す段階では。まあ、あともう一個失敗事例言うと、某資格対策予備校に出した講座もそうっすね。まあ、でもあれはな、どうしようもなかったかな。なんか今別に、今ワードでやったみたいな、どうすればよかったっていうのが思い浮かばないですね。 あれは単に失敗だっただけだな。どうしようもなかったね。今やるんだったら、あそこには出さないかな。まあまあいいっすね。っていうふうに、まずやりたいこと、戦略的にやりたいことがあったんだとしても、そのやりたいこと実現のためにも戦略を引くって言ったらいいですかね。で、第一段階ってのは、まず、リストを取るとか、そのやりたいことの、への最短ルートをやるんじゃなくて、もういきなりメルマガ登録してください、その人に渡しますじゃなくて、もう何よりも、まず信頼を得ることを重視すべきだなって気づきましたです。で、その上でもう一段階深掘っていっちゃうと、じゃあその信頼ってどっから生まれるのかです。このプラットフォームにおける信頼ってなんだってとこですね。もちろん有名人であればそこを思いっきり省けるんですけど、有名人とか、もう誰もが知るインフルエンサーとかであれば、そこ省けるんですけど、まあ、多分ほとんどの人はそうではない。私もそうじゃないと。ってなったら、やっぱそのプラットフォーム内での信頼ってのは何かっていうのを考えなきゃいけない。まあ、これはインフルエンサーでもある程度はそうかもしれないですね。で、例えば YouTube であれば、まあ、まず、これは信頼とはまた別ですけど、1ページ目に上げなきゃいけない。まあ、これ話を置いておくか。攻略しようがないからですね。YouTube であれば、例えば信頼っていうのは、まあ、ちょっと、安易ではあるんですけど、チャンネル登録者数とか、あと、その動画の再生数。まあ、あと一番説得力あるのが、コメント欄ですよね。この動画で合格できましたっていう人たちが、まあ、どれだけいるかっていうのと、直近でどれだけいるかですね。まあ、例えば、今日合格しましたってコメントが上がってる動画と、もう本当に最近のやつが1年前の動画が、1年前に合格しましたってコメントの動画だったら、今日合格しましたって動画上がってる方の方が信頼しやすいですよね。で、なんで、このプラットフォームでは、これが信頼につながるっていうのを見極めて、で、それを集めに行くことに全力でフォーカスする。で、それで信頼得られるようになってから、次、本当にやりたかった、戦略上やりたかったことをやるっていうふうに、戦略的にこれをやりたいんだけれども、それを満たすためにまず何やるべきか。っていうふうに、めちゃめちゃ細かく階段を分けるって言ったんですかね。ってやってった方が早いなって思いましたです。だから、なんかよく言われてるマーケティングの動画とか講座とかで言われてる、まずはこうして、こうして、こうしてってあるじゃないですか。だからリストマーケティングも第一段階ってリストを取ることなんですけど、いやメルマガを取ること、あるいは LINE、で友達登録してもらうこととかって言われるんですけど、それの前に多分もっと段階踏んだ方がいいです。リスト取る前に、まずはリスト取れる状態にするために3段階ぐらい必要かもしれないみたいなとこ。もっともっと階段は細かい。1段目の前になんだ 0.1、0.2、0.3、 そこまでじゃないかな。まあ、だからそれぐらい細かく段階踏むぐらいのつもりでいた方が結局早くやりたいことやれるのかもなって話です。で、昨日お話しした好きなことで食べていくも多分それで、いきなり好きなことやろうとしても多分食えはしなくて、その好きなことで食べていこうとするためには、まずは、なんなら好きじゃない、やりたくないこともやってった方が結局早い気がしますです。例えば YouTube に自作の音楽を上げて、で、それを売りたい。売りたい。CD 売りたい。とかってなったら、多分いきなりそれで、その自作の曲上げても売れないじゃないですか。再生回らない。だから、まずはカバー曲とかで再生数回して、チャンネル登録数増やして、で、この人の歌声とかアレンジとかいいなってなってから、自作の CD 出すってなったらきっと売れやすいですよね。ずっとずっと売れやすいはず。で、仮に、いやいや、カバーなんてやりたくないって状態であったとしてもです。です。思わぬところで昨日の話とつながりましたが、なんでまず、まあ、戦略上、もう、なんだ、感情面でもそうですね。やりたいことがあるんだったら、まずは信頼を得るところからスタートすると早いなって、YouTube を運営してて、で、それがうまくいって、あ、なんでこれうまくいったんだろうとかって考えたときに、まず信頼得ることに全振りしたから、だなって気づきましたです。ぜひ参考にしてみてください。ということで、以上。 なんか、ずっとラジオやってなかったから喋れないかなと思ったんですけど、普通に喋れますね。これなら来週全然余裕でいけそうだな。ということで、で、今日は私は、まず今日一個大きなこと、大きく やれたことがあって、MOS Excel のエキスパートレベル、上級レベルがあるんですけど、それの YouTube 動画を、が完成しました。でしかもこれ私こだわったことがあって、私が極力手を動かさないってことですね。で、もともと本があるので、それを元にこの部分使って作ろうってのをやって、喋りもしない。AI 音声使って喋って、で、Excel の操作画面も別の人にやって撮ってもらって、で、その音声と操作画面をガッチャンコしたやつを撮る。で、その作業すらも私がやる必要ないので、他の人に出してやってもらう。です。で、最後、チェックと、まあ、ちょこまかした、マーケティング的な動線組む。まあ、例えば今回リストは取るのかとか、ダウンロードファイル単にダウンロードさせていいのかとか、その辺の細かいところは自分でやったんですけど、重要な細かいところですね。です。で、こいつを明日の昼に公開して、反応を見て、見る。ですね。あともう一個、パワポの Kindle 本を今作ってて、今日一旦叩き台完成するかなってとこですね。です。で、あと、ちょっと今後意識していきたいのが、村上春樹さんのやり方で、執筆を続けていきたいですね。今私のやり方、なんか、プロジェクト的にやっちゃってるんですよね。習慣的にじゃなくて。要は、これ作ろうってやって、おっしゃ、よ、いや、いやって作っちゃう。ガーって2週間ぐらい集中して作っちゃって、で、次作るまでに間空いちゃうんですよね。やった、できた、で、休んじゃうんですよ、一回。で、その休んでる期間別に大したことできなくて、で、2週間ぐらい、もっとかな、下手したら。で、空いた後で、よし、次の作ろうって、よし、よし、作ろうってやっちゃうんですけど、そうじゃなくて、毎日息するように作り続けたいですね。だから、このパワポの講座作ったその日中に、もう、次に作るコンテンツを、なんなら作り始めるぐらいのやり方でやっていきたいですね。今作りたいコンテンツ結構あって、まず、今作ってるパワポの次、ワードのエキスパートレベルも作っちゃいたい。で、その後ろで、またちょっと、これも実験的にですけど、別の視覚対策系の講座、MOS と相性良さそうな視覚対策系のやつも作りたいんですよね。まあ、あと、それと同時進行で、海外も攻めたいってのあるんですけど、そうだから、そう、息するように、なんか、よし、やるぞ、できた、疲れた、休憩、じゃなくて、もっと淡々と、本当に、今日も3時間、明日も3時間。だから、できたとかで、完成した、完成してないとか関係なく、毎日作業するように作っていきたいなって思ってます。はい、余談でした。ということで今日も頑張っていきましょう。ジャパンでした。